皆様おはようございます。
冬
休みが終わって久しぶりの、ね、顔、あるいは今日初めていらしてくださった方もいらっしゃると思います。心から歓迎したいと思います。今朝はですね、先週からですけれども、教会歴では公言説に入りました。公言説、公をに表しておきますね。イエス様が、ご自分が、どういう方であるのかを、公の前で表された、そういう説に入るわけですが、公言説の、公言日の、次の週はですね、この死の洗礼日ということで、毎年教会では、バプテスマのヨハネによってイエス様がヨルダン川でバプテスマを受けられた、その時の、この、福音書をですね、読んで、そこから、学んでいくわけですけれども、その前にまずこのバプテスマということが一体どういう意味なのか、そのことをですね、ちょっと触れながら考えていきたいと思います。 So, this is the scenes of Epiphany from last Sunday. And Epiphany means revealing something, revealing. So God revealed His glory through Christ. That's what Epiphany is all about. And the day of Epiphany,after the day of Epiphany, the following Sunday, we celebrate the baptism of Christ. So that's today. So we're going to think about Christ's baptism and our baptism this morning. バプテスマっていう言葉がありますね。バプテスマ、なんかこうカタカナで難しい言葉に聞こえますけれども、日本語では一般的に洗礼というふうに呼ばれる言葉ですけれども、洗礼ではなかなかこう意味が伝わらないですね、もともと。それではこう洗礼というのは何かこうクリスチャンがですね、こう人がクリスチャンになる時の儀式、儀礼みたいな、意味合いだけに終わってしまうこともありますよね。実際にはバプテスマという言葉はギリシャ語のバプティゾという言葉から来ています。意味はですね、先週、日曜日、豊が10歳の誕生日に、バプテスマをね、ずっと1年間以上祈ってきましたけども、バプテスマを受けました。あの、ね、いらっしゃらなかった方もいるかもしれないですけども、もともとバプテスマ、バプティゾーという言葉には、つける、つける、浸す、あるいは沈める、沈む、そういう意味が あるわけですよね。ですので、完全にこう沈めるという意味が入っています。So that, yeah, yeah, Yutaka was baptized last Sunday, he came up here on his 10th birthday. So the word baptism is a foreign word. The meaning of that may not be immediately clear to us. Maybe that's why we don't normally think about baptism all that much and associate with it or limited to a ceremony, just a ceremony for the church. But the word baptism is from the Greek word baptizo.And that means deep, immerse, or submerge, or sink into. That's what we baptize people in water completely. ですので、バプテスマというのはこう水の中にこうですね、こう入るわけですね。ここにバプテスマスはありますけれども、水の中に入って、そしてザブーンというふうにこう水の中に倒れるわけですよね。まあ、豊かの場合は、まあ、罪が、若いですので少ない罪が少ないですので、次の瞬間にこう引き上げてもらえたわけですけれども、その人の罪が、まあ、どれぐらい深いかによってこの水の中に、ね、使っている時間が違うわけですよね。まあ、自分は長いかなって思う人はね、自分の罪はそれだけ重かったんだなと思ってね、こう悔い改めて一生懸命そういうことを考えた方がいいみたいですよね。ある人の場合も1分からですね、まあ、私はこう3分ぐらいこう使ってた人もいたでしょうかね。苦しくなってですね、手が出てくるわけですよ。この人まだ罪が残って、ね、まだ出しちゃダメだって出てきちゃったら一生懸命手を押し込むんでね、そしたら足が出てくるわけですよ。足が出る、これもう今度ね、もう、足をこう戻すわけですよ。もうだんだんだんだんこう静かになってきてね、出てきた頃にもうそろそろ死んだかなっていうふうにね、引き上げるわけですよね。
なるほど、
冗談ですよ、足いいんですけども、まず瞬間に水が出てくるわけですね。So in case of Yutaka, well, you know, he's young and he's so little, so he could come out immediately after baptism. But it really depends on, you know, how long they are immersed in water really depends on how simple they are, right? So if you are in water for a long time, you must repent and consider how simple you are. Some case like 1 minute or 3 minutes anymore. And because they cannot breathe, their hands come out, so I must think that, oh, his sin is still remaining in him. He has to be in there. So I have to push it back and back, and his legs come out, and I push back, and then become quiet. Bubbles come out. He must be dead by now. So that's the time when I give up, right? Well, that's a joke, right? But they come up immediately. But that means die to our sin completely and revive you again, right? ですので、今朝はですね、そうやってこう一遍死んで蘇るっていう意味があるわけですけれども、そのバプティスマっていうことについてね、深く考えていきたいというふうに思っています。So、I like ask to think about this baptism this morning. 今日の、マタイの、3章ですけれども、このバプテスマのヨハネが、まず行っていたバプテスマ、洗礼というものがありますけれども、それは悔い改めのバプテスマというふうに呼ばれていますね。悔い改めのバプテスマ。ですので、こう悪いことをしたとき、悪いことをしてですね、それを悔い改めて、神様に対してごめんなさい。謝って、神様にその罪を許していただく。その水によって、身を清める。そういうバプテスマなわけですよね。So today's passage, Matthew 3. The baptism that John was giving was called a baptism of repentance. So it is to repent of wrong things we have done and to apologize to God that I'm sorry. And ask God to forgive our sins and to clarify ourselves. That sort of baptism. けれどもですね、ここで私たちが思うのは、イエス様はですね、何か悔い改める必要があったのかということです。もちろんなかったですね。イエス様は何か告白しなければ罪があったのか。聖書には、イエス様は罪を犯されなかったというふうにありますので、なかったわけですね。ですので、そのイエス様が悔い改めのバプテスマを受ける。これはちょっとおかしなことなんじゃないのかなというふうになるかと思うわけですね。So, what about Jesus? What did Jesus need to repent of? Well, nothing. What sins did Jesus have to confess? Well, none. So, that is what is so odd at first glance, at least, about Jesus being baptized. ですので、バプテスマのヨハネも今日の箇所で言ってるわけですよね。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、なんであなたが私の心に来られたんですかっていうことを言うわけですよ。それに対してイエス様お答えになったとあります。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですというふうに言ったというふうになります。罪のないお方が悔い改めのバプテスマを受ける、これはイエス様が言っている正しいことなんでしょうかね。むしろおかしなことなんではないのかな。でもイエス様は正しいことをすべて行うのは我々にとってふさわしいことですというふうに言われるわけです。これ一体どういうことなんでしょうか。 So at first even John the Baptist sought to dismiss Jesus' request for baptism. He said, well, I need to be baptized by you and do you come to me and why?And then Jesus said, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. That's what Jesus said. So the perfect, sinless Son of God chose to be baptized. Is this a righteous thing? Or rather, is it an odd thing? So, but Jesus says, it is fitting for us to do this.To fulfill all righteousness. So what's going on here? イエス様がバプテスマを受けられたいくつかのポイントがあると思うので、ね、ご一緒に今日考えていきたいと思います。 So there are several factors we want to consider why. まず最初にですね、イエス様がバプテスマを受けられた、それはイエス様が人となられたということを表しているということですね。神の御子が人となってくださった。So it reveals the humanity of God, Jesus. フィリピ書の2章の6節から7節。 画面出てますかね、ご一緒に声に出して読んでみたいと思います。ご一緒に、はい。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになりました。アメン。ですのでイエス様は一人の人間としてバプテスマを受けになられたんだということ、それは私たちにもこうしなさいよということを身をもって教えられた行為では、なかったでしょうかね。So Philippians 2:6-7, what can you see that? Let's read together. Who, being in very nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage, but he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness.So Jesus experienced of being baptized as a human. So Jesus' baptism provided an example for us, and he expected other believers to follow. 聖書のですね、大きな、もうちょっと大きな枠組みから考えてみて、言ってみるとですね、神様は天と地を作られて、そして人間を作られたわけですよね。そして最初の人間は、この土の塵、土っていうのはアダマっていう言葉ですけれどもね、アダマの塵、土の塵から作られたので人アダムっていうふうに言われる、呼ばれるわけですけれども、まあ、そのアダムは神様の戒めを破って堕落してしまった。それ以来この人間のこの元々のあるべき姿っていうんでしょうかね、そのものが失われてしまったわけです。ですので、イエス様が神様から使わされた、ということは、この失われたですね、本来の人間のあるべき姿、我々がこのように人として生きるんだよっていうことを身をもって示された、そのことを、イエス様、神が人となってくださった、受肉、肉を伴って生まれてくださったということが表しているということです。このことをですね、第1コリント15章の45節では、この最初の人アダムということと最後の人アダム、イエス様のことですね、という表現で表しています。イエス様は最後のアダムとして本来人間のあるべき姿、誠の人の姿というものを身をもって表してくださったんだということです。ですので今日その、イエス様がバプテスマを受けられたということもそうだと思いますね。イエス様ご自身が我々にこうするんだよというふうに模範を持って示してくださった出来事であるということであると思います。 Yeah, so speaking from the big framework of the scripture, for scripture, God created the heaven and the earth and humans. And the first man was called, well, first man was created of the earth, Adama.That's why the first man was called as Adam. And he broke God's command and fell into sin. And humans have lost sight of how we did, or purpose, of which, for which they were created since then. But Jesus came down and revealed who he is created us to be and called us to be. That's what the Bible is teaching for.The first Corinthians 15:45 says, talking about the first man Adam and the last Adam, who is Jesus. So Jesus came as the last Adam to reveal, to show us who we are created to be, and he's calling us to be. So he himself became a model of.Who we are, how we live. ですので、イエス様がご自身が模範を、示してくださったということであると思いますね。罪のないイエス様が、あえて、バプテスマを受けられた、しかもそれを正しいこととして、バプテスマというのは正しいことなんですよ、しかも私たちにとって必要なことなんですよということですね。イエス様ご自身が模範、手本を示してくださった出来事と言ってもいいんじゃないでしょうか。 もっと考えてですね、イエス様は毎朝ですね、静かなところに行ってたっぷりと父なる神様にとの祈りの時間を過ごされましたよね。なんででしょうかね、神様なんだから祈る必要ないじゃないかって思いませんか。けれどもイエス様はそうされたんです。たっぷりと父なる神様と時間を過ごして祈られた。創造もですね、7日目に神様ご自身が休まれたというふうにあります。その必要なかったのに、それは私たちにも安息を取ることが必要だということを教えるためではなかったのかということですよね。神様ご自身が安息日を守られたんであるならば、どうして私たちがそれなしに生きられるんでしょうか。地上にある全てのものというのは神様のものですよね。ですのでイエス様はローマに対して税金を納める必要なんてなかったわけですよ。けれどもイエス様はカエサルのものはカエサルに返しなさいよということで、こう国に税金を払いなさいということを教えておられると思うんですね。なんでですかね、我々に模範示したねだったと思いますね。ですのでこのことはバプテスマにも当てはまるということですよ。人間ならばバプテスマを受ける、必要があるんだということを示された出来事であると思いますね。 So the perfect son of God chose to be baptized as a righteous thing. And baptism is a righteous thing, something that humans, that is necessary for us. Well, think about it. Jesus goes to a quiet place almost every morning and spend lots of time praying to his father. Why? He's son of God. You don't have to pray. You may think. But that's what he did. He prayed to his father and he spent lots of time for devotion with his father. But God, well, after creation, God himself rested on the seventh day, though he didn't have to. That is because he wanted to teach us that we need Sabbath also, isn't it? But if even God kept the Sabbath, how could we live without it? Also, everything on this earth is his. So Jesus didn't have to pay taxes to Rome, because that's his. But Jesus said, he taught his disciples to give back to Caesar what is Caesar's. Why is that? So that we follow his example. Right? So this even included his experience of being baptized, right? If we are humans, we need to be baptized. イエス様は後になってですね、もう、全ての弟子たちにそれを行うようにっていうことを教えられましたね。イエス様は、このマタイの28章のところですけれども、イエス様はバプテスマを持って公での働きをスタートされました。そしてバプテスマを授けなさいっていうことを弟子たちに託されて公での働きを終えられたわけですね。バプテスマを持って働く、バプテスマを持ってしなさいよという言葉で公の働きを覚えられたということを覚えておきたいと思いますね。 Yeah, so and he would later command of all his followers to practice this. So he, Jesus began his ministry, his public ministry with baptism. And he ended his ministry, his public ministry with a command to his followers to baptize others.So he began his ministry, public ministry with baptism, and he finished, he ended his public ministry with the teaching of baptism. ではですね、まあ、イエス様のバプテスマということについて考えたわけですが、次はこの私たちがじゃあバプテスマがどういう意味があるのかということをちょっとね、考えていきたいと思います。最初それはキリストと結ばれる時であるということですね。キリストと結ばれるということを表している。人によってはですね、神様、イエス様を信じていれば、それだけで十分じゃないか、ね、あのイエス様の十字架、復活、そして私の罪が許されるということを信じている、そういう信仰さえあるならば、それだけで十分じゃないか、ね、わざわざバプテスマなんて受ける必要ないじゃないか、そういうことを、考えることがあるかもしれないわけですけれども、 でも我々の信仰ですね、それは我々がただ信じればいいというだけではないですね。我々の信仰というのはキリストと結ばれる必要がある、大切であるということだと思います。ローマの6章3節から4節、パウロの言葉ですね。これもご一緒に考えてますのでね、ご読み出して2箇所読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。はい、だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなんです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。アーメン。 Well, some people、say that, well, I believe in God, I believe in Christ、that would be enough、if I believe in Jesus' cross and resurrection, and if I have faith in Christ and my sins forgiven by Jesus, that would be enough. I don't have to be baptized. But just believing is not enough. It is crucial in our faith that we are united with Christ. We get connected with Christ. Let's read two passages on the screen together.Okay. Well, don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone.The new is here. 我々、イエス様と結ばれる時に初めて、新しくなるっていうことですね、そのイエス様と結ばれることがバプテスマであるということです。ですので、ただ心の中でイエス様を信じてればいい、それだけでいいっていうことではないってですね。So once we are united with Christ, we are renewed. And that connection with Jesus is baptism. So it is not enough to believe Jesus, in your heart and mind only. そしてもう一つ、大事なことがありますね。それは、イエス様と結ばれるわけですけども、それは聖霊によって、聖霊様によってキリストと結ばれるというポイントです。So we are connected with Jesus. But another important point is by the Holy Spirit. マタイの3章、今日の箇所の16節ですけれども、イエス様がバテスマを受けられたときに、神の霊、聖霊が鳩のように自分の上に下ってくるのをご覧になったということが書かれていますね。だとすれば、我々にもバテスマを受けるときに聖霊様が与えられるのではないでしょうかね。罪を悔い改めて新しく生まれ変わる、アーメン、その通りですよ。そしてまた我々は聖霊様によってイエス様に結ばれるんだ、イエス様とつながる時でもあり、あるんだということです。 So when Jesus was baptized, he saw the Spirit of God, the Holy Spirit descended like a dove and alighted on him, rested upon him. So if so, the Holy Spiritwill be given to us as well, right? So we repent our sins and we are born anew. Amen. That is right. But also, it is the moment when we are, the Holy Spirit is given to us. As well. ですので、バプテスマを受けるっていうことは、確かにクリスチャンになるっていうことの始まりなわけですが、覚えておきたいことは、ゴールではないということですね。始まりに過ぎないということですよ。我々バプテスマを受けるということは、日々我々が古い自分に死んで、我々が思っているですね、 やはりここかったりですね、怒りをすぐ爆発させるとですとかですね、もう怒りをこらえてここでうずうずこうなってしまう性格ですとかですね、そういうこう、まあ、あらゆるこういろんな闇の部分、変えなきゃいけない部分をですね、こう精霊様に働いていただいて、その部分に死んで、そして日々蘇る、そういうことをやってないとですね、我々何も変わらないです。クリスチャーになっても何も変わらないです。何十年だっても変わらないです。毎日ですね、バプテスマを受けることを思い出してですね、死んで蘇るっていうことをやるから、日々新しくされていく、作り変えられていくプロセスが始まるわけですよね。日々ですもの十字架を持って覚えて、自分自身の古い自分に死んで、蘇っていくんだ。そうするときに我々は豊かに身を結んでいく存在になるわけです。ヨハネの15章の5節に、私はブドウの木、イエスの言葉ですね、私はブドウの木、あなた方はその枝である。人は私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに身を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである、というふうに言っていますね。イエス様を信じていれば、ただそれだけでいいっていうのではなかなか身を結ぶっていうところまではいかないです。なぜならば、身を結ぶためには聖霊様の働きというものが絶対条件、必要不可欠だからですよ。じゃないと肉の部分だけで一生懸命頑張る信仰生活になってしまいますから、苦しいだけ、しんどいだけの信仰生活になってしまいます。聖霊様に委ねる、聖霊様の導きに委ねる、あるいは聖霊様に働いていただくということに、こう委ねていくときに成長というものがあるんじゃないでしょうかね。ですので、その聖霊様が与えられるとき、それがバプテスマの時であるということ、私も受けるときに聖霊様も豊かに与えられるんだということです。そう、バプティズム、It's not a goal. It's just a beginning. We sometimes forget about baptism and just keep going. But it's a beginning to be joined to Jesus and Holy Spirit working with us, within us. So it's a daily thing, the daily dying to our old self and being renewed and rising. It's a daily thing.We are to be baptized every day, but it's a symbol, so we got to remember what is baptism, and we got to die to our old self, you know. We are easily to get angry, get frustrated easily, or get grumpy, or whatever, various things are, problems is. We got to die to ourselves and be renewed.Holy Spirit working in that brokenness. Then I think we can grow up by the work of the Holy Spirit. 17節によると、イエス様がバプテスマを受けられた後にですね、こういう声が天から聞こえたということが書いてあります。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたということが書いてありますね。父なる、神様の御声ですよね。これからいよいよ、イエス様の、御子の働きがスタートするわけですね。そのための、その前にですね、父なる神様がよしということでね、こう承認というんでしょうかね、承認保証、あるいは励ましの声、なんか私の愛する子だよ、私の心にかなうものだよ、父なる神様が、イエス様のバプテスマを受けられた、それを非常に喜んでおられる。人として受肉してくださったイエス様がまさにですね、これから十字架に、までの道を、まっすぐ歩んでいかれる、そのまさにその時にですね、父なる神様がよしと言って承認して愛してるよ、というふうに励まして、その愛を示された、その出来事ですよね。 So the Holy Spirit descends and the voice comes from heavenSo it is the voice of the Father and saying, it is good, giving divine approval and assurance and encouragement to his son as he undertakes his mission. And you are my beloved son, with you I am well pleased. The Father was well pleased with his son. So now, as a divine incarnated, Son, Jesus Christ begins that journey to the cross, The Father speaks His approval that of His good, and I love and speak in His love.
そしてこのイエス様のバプテスマっていうのはこの新約聖書の中で、三位一体の神様ですね。父なる神、イエス様、聖霊様が、こう全員登場するっていうかね、みんな登場する最初の出来事であるわけですよ。イエス様、聖霊様、父なる神様の御声ですね、一度に現れて、この三位一体の神様がそれぞれの人格を表される、多様性を持ってご人格を表してくださっているその瞬間ですね。ですので我々のバプテスマっていうのは、実は神様がですね、私たちをその三位一体の交わりの中に招いてくださっているということを表しているということです。バプテスマを受けるというのはもちろんイエス様と結ばれるとき、聖霊様をいただくときでもあるわけですが、三位一体の神様の交わりの中に招き入れられるということをもうちょっと説明しますけどね。 So baptism of Jesus provided the first explicit mention in the New Testament involving all three members of the Trinity. Jesus, the Spirit, the voice of God, the Father, all appear at one time, revealing the uniqueness and diversity of each person of the Trinity while affirming their essential unity within it. And God is inviting us to be in this fellowship of Trinity. That's baptism. Another mention, another dimension of baptism.
バプテスマを授けるときに、誰々のお名前によってこの者にバプテスマを授けますというふうに宣言するわけですけれども、誰の名前によってバプテスマを授けるかご存知だったですかね。
Well, when we baptize someone, we proclaim that I will baptize this person in the name of who? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, right?
イエス様の御名によって祈るわけですけどね、我々はバプテスマの時は父、御子、聖霊様の御名によってこの者にバプテスマを授けますというのはね、三位一体の神の名前によって宣言するということですよ。これ、マタイの、ね、18章の19節の言葉に従って我々、バプテスマを授けているわけですけれども、この箇所ですね、直訳ですと、こういう言葉になりますね。父と子と聖霊そのものの中に沈めなさいという意味があるんです。父と子と聖霊そのものの中に沈めなさいという言葉なんです。ですのでバプテスマというのは父と子と聖霊の麗しいですね、素晴らしい多様性がありながら一致している、そういうこう麗しいですね、非常に謙虚で謙遜で愛の中の交わりの中に我々は招き入れられるということを表しているわけです。三位一体の交わりの中に入ること、その三位一体の神様の愛の中にどっぷりと浸ること、それがバプテスマであるということです。
Well, you're familiar with Matthew 28:19, and that's a command we are given so that we proclaim we will baptize people in the name of Father and Holy Spirit. But the direct translation of this passage here is to immerse them in the Father and the Son and the Holy Spirit themselves. To immerse them into the Father, the Son, and the Holy Spirit themselves. So baptism is to be invited in that wonderful fellowship, diversity and unity and humility, love, that kind of fellowship of the Father and Son and Holy Spirit themselves, to dive into the fellowship of Trinity. That's baptism. To be immersed completely in the love of God. That's the baptism.
ですのでバプテスマを教えてくれていますね、あなたは一人じゃないよ、イエス様と結ばれてもう一人じゃないよ、イエス様は共におられるよ、
なたはイエス様と結ばれているからだよ。そしてあなたはイエス様と一緒なだけでもないよ。あなたは父、子、御霊、聖霊の三位一体の愛の中にどっぷりと浸って、その命の中で生きるように招かれたんだよ。バテスマは教えてくれてますね。イエス様と一緒に生きるだけじゃないよ。あなたは新しい共同体ですね。この教会の中に新しく生まれたんだよ。新しい家族が与えられて、新しく一緒に生きるためにこの兄弟姉妹、お父さんお母さんみたいな存在の中で新しくおぎゃって生まれたわけですよ。おぎゃって生まれたわけですから、御言葉の父が必要なわけですね。飢え死にしちゃいます。飲んでないとすぐに赤ちゃんですから、一緒に御言葉のミルク飲んで一緒に成長していくんだよ、ね、そしてお前はもう古い人アダムではない、その支配下にはない、イエス様の支配下にあるんだよ、お前はもうアダムの罪のために、死ぬ存在ではないんだ、お前は命、三位一体の神に結ばれてるわけですね。命に結ばれてるんだよ。他の誰でもない、お前が私をこの愛の中にどっぷりと浸るように、したんだから ね、そういうことを、教えてくれていると思いますね。 Well, so baptism points us to who we are in Jesus. And it tells us that you are not alone. Jesus is with you because you are connected with JesusAnd also you are not only with Jesus because you are immersed completely in the Father, the Son, and Holy Spirit, that wonderful fellowship. And you are called to live within that love, within that fellowship. It also tells us that you are not only with Jesus, you are a member of this community, the body of Christ.And you are born anew in Christ and in the church so that you may grow together in this new community, new family. And you are born anew, that means you must drink lots of milk and grow up together. And also it tells us that you are no longer immersed in the old man Adam, but in Jesus.And you are no longer subject to the death of old Adam, but because, and you don't have to die because of Adam's sin, you are subject to life because you are immersed in Jesus' love, Trinity's love. ですので、バプテスマをすでに、ね、受けられた方はですね、バプテスマの原点というものをですね、決して忘れてはいけないと思いますね。イエス様と結びついた、その原点ですね、あの日のことを。我々毎日救い主が必要ですね、そのために救い主イエス様を受け入れてバプテスマを受ける決意したんじゃなかったですか。毎日潔くですね、古い罪の部分に死んで、そして聖霊の新しい命を、注ぎ込んでいただく、そういうことを、ね、していきたいと思いますね。まだバプテスマを受けられていないという方、信じるっていうことをね、具体的な形にして表してみませんかね。信仰を持って一歩前に踏み出してみたいと思いますね。我々もイエス様と同じように神様の御心を行っていく、神様に喜ばれることを行っていく、その時に神様はきっとですね、イエス様に言われた同じ言葉ですね、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものだということね、きっと私たち一人一人にも言ってくださると思います。一言お祈りして終わりたいと思います。神様、あなたは私たちを本当に愛しておられて、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものと、私たちがあなたの御心に従って一歩歩んでいくときに、そう言ってくださる方であることをありがとうございます。神様、バテスマを与えてくださりありがとうございます。私たちがイエス様と結ばれ、聖霊様によってイエス様と結ばれ、そして父、子、聖霊様の本当に麗しい交わりの中に招き入れてくださって、その愛の中にたっぷりと浸って毎日生きるように、命をいただくように、死んだようなものとなって塞い込んでしまうような私たちですけれども、 私たちが生き生きと輝くものとなるためにあなたが命を吹き込んでくださいました。聖霊様を吹き込んでくださいました。どうぞ私たち毎日聖霊様に命を吹き込んでいただいて、神様と共に生きる、また神様の交わりの中、教会の交わりの中で生きる、その恵みを本当に大切にして、これからも生きていくことができるように一人一人を祝福し導いてください。God, thank you so much for baptism, giving us baptism so that we can be connected with Jesus. Not only with Jesus, but with Holy Spirit and the Father. And also we are born anew in the church so that we can grow together, to encourage together, to comfort each other. Please pour out your Spirit within us again. Please renew our Spirit again. We are selfish beings in nature and we become depressed and we become just thinking of ourselves only sometimes, but please release us from that and pour out your Spirit so that we can live within you, we can have life in you. Please revive our spirit, our souls.
神様、私たちの魂をもう一度あなたの息を吹き込んでくださいますように。神様、どうぞまだバプテスマを受けられていない方、あなたの導きが一人一人にあることを信じます。どうぞあなたの愛の中で生きることを覚えることができるように、生み出す勇気を、愛を与えてください。この間に信じます、尊い救い主、主イエスキリストの名前を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。